今日はですね、月の第一聖日ということで、主の晩餐式が守られますね。それで今日はですね、特別なブドウ汁を使うことができます。松浦先生がですね、前にゴスペル腹話術をしてくださった先生ですね。それ以後にこの教会に来られるようになった方もいらっしゃいますけれども、その松浦先生がですね、ブドウの実からジュースを今朝作ってくださいまして届けてくださったんですね。それを今日使います。本当に楽しみにしたいと思いますけれども、さて今日はちょっと長いところを司会者の方に読んでいただきました。7章の7節から8章の1節まで、ずっと読んでいただいたんですね。それ皆さんはですね、この章が変わっているのになんでそこで切らなかったんだろうと、7章の7節から終わりまで、そして来週なら来週8章の1節からというだったら分かりやすいんだけれども、なぜ8章1節を一章読んだんだろうというふうに思われたかもしれませんね。皆さんご存知のように、この章とか節とかいうのは実は原文にはないわけです。後から付けた章であり、あるいは節であるわけですね。ですから、皆さん小学校の時思い出してください。国語の授業で段落に切ってくださいなんてね、そういう勉強しませんでしたか。そうすると、いや私はここで段落切れると思う、でも他の人はですね、違うところで切ったりっていうことがありましたよね。つまりその人の読み方によって、あるいはもうちょっと硬い言葉で言うならば解釈によって、その区切るところっていうのは変わってくるわけです。そういうことでこの聖書にある章っていうのは必ずしも絶対的なものではないということを私たちは覚えたいと思うわけです。そして私は実はこの7章の終わり、そしてそこに8章がここから始まる、8章1節が始まるということなんですけれども、ここで章を区切ってしまうのはすごくもったいないと言いましょうか、それは違うんじゃないか、ちょっとまずいんじゃないかというふうに私は思ってるんですね。確かにものすごい飛躍があります。それまでなんだかこうどちらかというと暗いと言いましょうかね、そういうことが語られていた、そういう7章の7節からなんですけれども、それが8章に入りますと突然ですね、従って、何が従ってなんだろうと思いますけれども、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません、こういうふうにですね、全然こう違う色合いの言葉がそこで語られているわけです。すっ飛んじゃってるわけですね。でもその飛躍はね、私は実は大切なことを伝えているんじゃないかなというふうに思っているわけです。そのことは後で触れることにしますけれども、もう一つ皆さん思ったかもしれません。この7章の7節から7章の終わりまでを読みますと、善、いいことしようというふうに思うんだけれども、なかなかそれはこれはいいことなんだって分かってるんだけども、できないのが私たちだと。そしていやこういうことはね、良くないことだ、こういうことを思っちゃいけないとか、こういうことを考えちゃいけないとか、そしてこういうことをするべきではないということはよく分かってるんだけれども、それを思ってしまったり語ってしまったり行ってしまう、そういうものだなということがこう書いてあるわけです。でもこれって一体誰のことを言ってるんだろうか。クリスチャンの人について語られているんだろうか、それともクリスチャンでない人はそうなんだよということで語られているんだろうか、そういう疑問がちょっと湧いたりすると思うんですね。ここを手がかりにして、今日のこの御言葉から神様に聞いていきたいと思うんです。まず一つ、これはイエス様を信じる前のパウロのことを言ってるんだろうか。私と言ってるしね。だからこれはイエス様を信じる前のパウロのことを、自分の経験を言ってるんだろうか。前は本当にこのしたくないことをしてしまったり、したいなと望むことはできなかった、だけどもですね、今は違うと、そういうことを言ってるんだろうか。でも聖書をよく読んでみますと、パウロっていうのは イエス様に出会う前はもうこの律法を守るってことに関してはね、落ち度がないものだというふうに、そういうふうに彼言ってるんですよね。ですからどうもパウロは以前はもうそういうふうにね、やりたくないことをやってしまいということだったけども、今は違うんだということを言っているのではないようです。じゃあそうそうパウロのことじゃなくて、これはねイエス様を信じない人、あるいはまあこのクリスチャンの人であっても信じる前の状態を言っているんじゃないだろうか、そういう過程も成り立ちますよね。そしてイエス様を信じれば望む善だけをするようになる、まあ、そういうことなんだろうか。でもこれもねちょっと考えてみて、ください。イエス様の弟子たち、ね、死んでもついてきますなんて言っていたんですよね。これは、まあ、望むことですよ。私はこの人に本当にかけてる、この人はメシアなんだ、だから私はもう死んでもこの人についていくんだ、望むことです。本当にそう望んでたんですけれども、いざ危険が自分の身に迫ってきたらどうでしたか。彼らはみんなイエス様を捨ててね、逃げていっちゃった、ね、これは望まないことですよね。本当はそうしたくないの、本当はそこに留まりたいの、でもね望まないんだけれども逃げていっちゃった、そういう姿に出会いますよね。そしてそれは弟子たちばかりのことばかりではない、私たちの経験でもありますよね。このですね、信じる前確かにこの通りだった、でも信じてからもこうだというのが私たちの経験じゃないでしょうか。そうしますとこれは信じる前のクリスチャンであるとかイエス様を知らない人は望まないことをしてしまい、そして望むことができない、そうなんだということを言っているのでもないようですよね。そうするとどうなんだろう、もう一つ仮定することできますね。いやそうそう、それはねキリスト者とそれからキリストを信じない、イエス様を信じない人との間と言いましょうかね、まあ、信仰まだはっきりは持っていないんだけれども、でも聖書のメッセージを聞いて、そして聖書を読んで、そして罪を自分の罪を示された人、その人の状態なんじゃないか、そんなふうに仮定することも可能かもしれませんけれども、でもそれにしてもここでパウロは私というふうに言っているわけです。この主語はちょっと不自然ですよね。そうしますとじゃあどうなんだろう、誰のことを言ってるんだろう。残りは一つと言いましょうか、答えはこれは実にイエス様を信じている人たちのことを語っているということなんです。キリスト者であっても罪の性質からは自由ではありません。したい善をする力がありません。したくない悪をしてしまうというそういう傾向を持っています。パウロはそのことをよく知っているんです。そのことをここでパウロは言っているんだというふうに私たちは読み取ることができます。そのような経験をパウロはむさぼるっていうね、まあこれ一つの律法、むさぼってはいけませんという神様の言葉命令、このこととの関係で語っています。さっきその地図をねある方と見ていました。まあ何回か今年度ね、機会を見つけて私たちが派遣している宣教師たちの働きを学ぶということをしているわけですね。それでその地図を見ながらですね、その方はいつも戦争がありますねとこういうふうに言いました。本当にそうですよね。私たち人間の歴史っていうのはある意味で戦争の歴史かもしれないなというふうに、まあ、思います。そしてなぜ戦争が起こるんだろうか、それは貪るからなんですね。私たち人間の歴史っていうのは貪りの歴史でもあるというふうに言うことができます。国が国を貪り、あるいはまた民族が民族を貪り、人が人を貪る、そしてまた神様との関係においてもそうです。神様を貪る、アダムとエヴァはこの神様に食べてはこの木だけは食べてはいけないよと言われていた善悪を知る木を 食べました。その実を食べました。どういう言葉を聞いて食べたのかというと、これを食べるとあなたは神のようになれるよ、そういうふうに言われたわけです。その言葉はとっても魅力的な言葉でした。アダムとエバはその言葉に逆らうことができなかった。そしてその実を食べたっていうのはどういうことかっていうと、つまり私は神のようになろう、神を貪ったっていうことですよね。後に律法が与えられました。10回殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、人のものを欲しがってはならない、そういうような言葉が並んでいます。それらはみんな貪りについての言葉ですよね。要はあなたは貪ってはいけないよというふうに戒められているわけです。主の祈りを私たちは先ほど祈りました。私たちはいつも主の祈りを祈るごとにですね、何かこう教えられる思いがするんですけれども、天にまします我らの父よ、皆が褒めたたえられますようにというふうに始まります。神様を賛美して褒めたたえて神様を喜ぶ祈り、それをまずしなさい。そしてその後私たちの必要を祈りなさいと、まあそこにそんな言葉がですね、そんなメッセージが込められていると思うんです。でも確かに皆さんでさあ祈りましょう、主の祈りですというふうに祈るときは その祈りを祈るかもしれないけれども、私たちが普段祈る祈りっていつもいつもそうなってるだろうか。まず病気が治りますようにとかですね、まあ健康でありますようにとか、あるいは祝福をくださいとかですね、何かこう自分の願いを祈ることを何かそちらに、まあ何ていうのかな、こう力が入っていると言いましょうかね、比重がそっちにかかっているというか、まあそういうことが、まあ、私なんか多いなというふうに思うんですね。でもこれって厳密にと言いましょうか、神様の目で見たならばこれむさぼりの祈りじゃないだろうか。まず祝福してください、今日礼拝行きます、恵まれますように。私たちは毎回豊かな礼拝を捧げることができますようにって祈ってますね。この後豊かな礼拝って何だろうかっていうふうに考えたときに、私たちはまず自分のことじゃなくて神様を褒めたたえる、神様を礼拝する、そういう礼拝を捧げたいっていうふうにみんなでこう唱えているというか確認しているんじゃないだろうかと思うわけです。私たちの礼拝、あるいは私たちの祈りがむさぼりの礼拝、むさぼりの祈りになっていないだろうか、このことは問うべき事柄じゃないかなというふうに思います。さてパウロがむさぼりを取り上げて論じた後ですね、自分のしたい善はするんだけれども、したいと思うんだけれどもできない、望まない悪したくないなと思うことはしてしまう、そういうふうに語った時、これは彼自身の経験だったに違いないというふうに申しました。私たちはともするとパウロをなんかね、まあ、偶像化というと大げさかもしれませんけれども、実際以上になんかこう立派な信仰の先輩なんだというふうに思いすぎるということがあるかもしれませんね。パウロさんは完璧でね、もう罪から自由で、だから君たちも愛し合いなさい、君たちも死に仕えなさいというふうにね、この手紙の中で言ってるんじゃないだろうか。まあ、そんな風に読んでしまいがちだと思うんですけれども、実際は私はパウロという人は苦悩しながらこの手紙を書いて、苦悩しながら教え励ましていたんだと思います。そして、松原先生もメッセージされることがあるでしょう。私もこのことを自分に語らなければなりませんけれども、私たち説教者は上から目線でと言いましょうか、そういう立場から語ってはならないと思うんですね。私たちも実は苦悩しながら、自分が刺されながらそのメッセージを語るということが必要だと思います。そうするとパウロもそう言われたかもしれません。それはなんか偽善的だな、自分でできもしないことをそういうふうに語るのか。まあパウロははっきり言って自分で、自分は偽善者だなと思っていたと私は思います。だけれども使徒として立てられているという使命を持ってですね、 そうなんだけれども、これは語らなければならない。そしてその語ることは、私は別だけどというふうに語るのではなくて、まず自分に語り、そしてそれを人々に伝えなければならない。それが説教者だというふうに彼は思っていたと思います。ですからテモテへの手紙の1:15で、彼は私はその罪人の中で最たるものです、こういうふうに言っているんですね。口語訳聖書では罪人の頭です、親分ですと、こういうふうに言っています。パウロは決してなんかこうね、謙遜を装ってそういうふうに言ったのではない。本当にそう思っていたと思いますよ。そう思わざるを得ないです。パウロだけではない、全ての説教者はそう思わざるを得ないというふうに思います。あるいはまた全てのクリスチャンは人に証しするときにそう思わざるを得ないと思います。でも私はこのために立てられている、まず自分に語り、そしてそれを人に伝えよう、そのように皆さんも思っておられることと思います。さあ、そうしますとどうなんでしょうか。クリスチャンになる前、死体善話する力がなく死体悪をしてしまうという、まあ、いわば闇の中にいた。クリスチャンになったら死体善をして、したくない悪は行わなくなるのではないかと、まあ多くの場合ちょっと期待してね、私たちクリスチャンになったんじゃないでしょうか。何かこう変わってくるんじゃないだろうか、何かこうねすごい変化が起こるんじゃないか、なんていうふうにちょっと思ったりしてね、それで、私イエス様信じます、バプテスマ受けます、そういうふうに、信仰告白をするってこともあるんじゃないかなというふうに思うんです。でも今日このメッセージを聞いてみますと、この聖書箇所から神様に聞いてみますと、期待してクリスチャンになるかもしれないけれども、あなた自身の罪があるというその状況は変わらないよというふうに語られてしまう。じゃあ一体何の益があるんだろうかと、ね、この罪に対して、どうにも戦う力がないと、あなた全く無力です、むさぼりたくない、そう思っているだろうけども、むさぼってしまうそういう自分があるという、そういう無力さ、何でも益があるんだろうかと思います。でも実はここにこの8:1への飛躍があると思うんですね。そういう無力さの中で初めて私たちは光を見ることになります。初めてその無力さの中で初めてイエス様の十字架と復活が何なのか、どんな豊かな富がそこにあるのか、どんな恵みに満ちたものなのかということをそこで見ることができると思うんです。ペテロはフィリポカイザリアでイエス様にあなたはメシアです、生ける神の子ですと告白しました。マタイによる福音書の16:15にそう書かれています。フィリポカイザリア、まあ、そこにね、ヨルダン川の、まあ、フィリポカイザリアで取ってきた水がありますけれども、そこでねペテロは告白したんですね。そして一般的にはこれこそペテロの大告白だというふうに、まあ、この多くのクリスチャンの世界、クリスチャンの人たちといいましょうか、一般的にキリスト教の世界ではそういうふうに理解されています。でも前に申し上げたことがあるんですけれども、私はこのペテロの告白をそれほど評価してないんですね。今はこのピリポカイザリア、バニアスという地名ですけれども、そこにはギリシャの神々を祀るそういう神殿がありました。そして大きな、ね、岩の洞窟みたいな穴が開いていて、そこに犠牲を放り込むということがなされていたわけですね。ペテロは、あるいは弟子たちはそこに行ってですね、いやこんなこと、これは違うというふうに思ったことでしょう。そしてイエス様を見てですね、そしてあなたこそがメシアです、まあいわば高揚した気分の中でですね、そういうふうに語ったんです。ですから私はそんなに根付いた言葉ではないんじゃないかなというふうに思っているわけです。事実その後、先ほど最初に言いましたね、彼は死んでもイエス様に、まあ、弟子たちはね、死んでもイエス様に従っていくって、もうみんな思い一つでしたよ。みんなそう思っていました。 だけれどもペテロは三度イエス様知らないと、神にかけて言いますけれども私は知りませんと拒んでしまうことになったわけです。さてヨハネの21章の15節から見てみますとですね、開きませんけれどもそこを見てもイエス様をメシアだという告白するペテロの言葉はないんです。でもイエス様とペテロ、復活のイエス様とペテロの会話が記録されています。ペテロは恥ずかしいです。いや私はあんなにね、本当に自分の思いは本当だと思った、いや本当だった、絶対このイエス様を支えようと、イエス様についていこうと、もうねそれはね間違いなく本当の思いだったんだけれども、それをする力がなかった、力がないどころか私は知りません、どうか私だけは勘弁してください、一緒になりたくありません、イエス様を捨てた、その思いに本当にねこう彼はこの何て言うんでしょうかね、苛まれていると言いましょうか、悲しんでいます。そんなペテロに3回イエス様は私を愛しますかというふうに問いかけた。まあペテロは日本語の聖書だとはい愛しますというふうに書かれていますが、正確に言うとはい友達として愛していますよというふうに、まあそこまでしか言うことができなかったんですね。でもその時イエス様はペテロに牧者としてあなたは立ちなさいという使命を与えたということが書かれています。この時のペテロはどういうペテロだったんだろうか。まさに今日読んだローマの信徒への手紙の7章7節からその章の終わり25節までのそういうペテロだった。私はしたいというふうに思うこと、イエス様にどこまでもついていこうというふうに思う、願う、だけどもそれをする力がない、私は決してイエス様を捨てたくない、それは真実の思いだ、でもそれをしてしまう、したいと思うことはせずに、そしてしたくないと思うことはしてしまうというペテロを彼自身見ていたと思います。罪に対して無力だなと、もしイエス様が、ね、もう一回捕まってと言いましょうか、変な仮定ですけれども、あの場面にもう一回ペテロ戻ったとしてね、いや今度こそはイエス様を否定したりはしない、最後までついていくというふうに、ちょっとこうね大きいことを言うペテロでもね、この時のペテロは言えなかったんじゃないかなというふうに思います。それほど深いなんかこう自分に対する残念さと言いましょうか、失望と言いましょうか、そういう中にいるペテロです。でもイエス様がそのペテロに3回語りかけてくださった。そしてあなたは私の羊を飼いなさいとおっしゃってくださった。まさにそこにですね、この光が差し込んできたというふうに言うことができると思います。ペテロの人生の中でここに7章の25節と8章1節のあの飛躍があったんだというふうに私は思います。イエス様の眼差し、それはどんな眼差しだったんだろうか。許す眼差しであり、そして分かっているという眼差しだったでしょう。ペテロはこの時にもう劇的にね変わって、全てが何て言うんでしょうか、もう完璧になったということではないわけですけれども、でも私はあなたを必要としています、でもあなたは私の大切なものなんですという、その光の声を聞いたんじゃないかなというふうに思うわけです。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんという光の言葉をペテロはここで聞いたんじゃないかというふうに思います。その言葉はイエス様が十字架で死んでくださり葬られ、そして復活したんだ、復活したんだ、そう復活したんだという、そういう言葉です。ペテロは自分の信仰に失望しました。そのどん底の中でイエス様の光を見て、そしてそこで初めてイエス様はご自分のために用いることのできるペテロを見たんじゃないかというふうに思います。私たちも同様だと思います。いや私の信仰もまあそれなりのものじゃないかとちょっと思ってしまうことがあるかもしれませんが、でもそう思っている時にはその光というのは見えてきません。 自分自身が何かちょっとでも光を放ってるんじゃないかと誤解しているときには本当の光は見えてきません。そのような自負が消えて闇になったときに初めて本当の光が見えてきます。暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。イザヤ書の9章2節の言葉です。マタイはマタイの福音書の4章でこの言葉を引用しています。イエス様においてこの言葉は実現したというふうに宣言しています。暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。私たちはこのイエス様に結ばれているという幸いを覚えたいと思います。ここに帰ることができる。相変わらず私たちはしたいということがなかなかできない、したくないなと思うことをついついしてしまう、そういう自分であるけれども、でも帰る場所がある。そういう自分がもう一度というか、その度ごとに恵みの中に身を置くことのできる、そういう場所がある。そのことを覚えたいと思います。そして私たちはその度ごとに主の恵みの光に照らされて、立て直されて歩み続けることができる。私たち個人もそうです。そして教会もそうです。いつもこの光を私たちは忘れることがないように祈り続けたいというふうに思います。どうぞお祈りをされていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたという、その言葉はなんて希望に満ち溢れていることでしょうか。闇は闇だ、死の影は死の影だ、そういうふうに私たちはつい思ってしまいがちですけれども、いやそうではない、その場所にこそ光は差し込むのだ。そしてその場所だけ光を感じ、その温かさを感じ、その明るさを知ることができるのだということを覚えます。神様、あなたの恵みを感謝いたします。そしてこのことのためにイエス様が死んで葬られ、そして復活されたということを覚えます。神様、私たちは復活の主と共におられるということ、そのことをいつも覚えたいと思います。どうぞこの1週間私たちの歩みをお守りください。そしてまたこれからのこの私たちの歩み、そしてこの教会の歩みが、この光をいつも見上げつつ歩むものでありますようにお守りください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。